あの愛情を表現しなければならないですね。あの夫婦が本当にうまくいかないわけですよね。その本もこのご著書の中にもう様々なことが書かれてあるんですが、女性が女性として幸せになれないのは喜びの表現が足りないからだという説があるんですね。男性は女性を喜ばせたいというのが男性の本質です。その喜ぶ姿を見て男性の喜びを感じる。だから女性は喜びの表現をしなければならないと書いてあるんです。あったと思いましたですね。あの何しても喜ばなかった。主人がですね、ある時に海外に行ったと思う出張に来ましてね、帰ってきてこう言ったんですね。あのねって、君にお土産買おうと思ってね、スカーフがいいか、ネックレスがいいかと思ってね、ネックレス売り場とカウンス、あのスカーフ売り場をね、30分ぐらい、うどんうどんうどんうどんしてね、ネックレスにしたよ。スカーフが良かったもん。ね、あの、誕生日にですね、年の数だけですね、毎年バラの花束をくれるんですよ。バラの花束、同じ色、25作で25本、23、26本。今考えたら、夫からお誕生日にバラの花束をもらえるつもりは幸せですよね。でも私、ほら、番長でしょ、元。チェーンでよその花、手で飛ばす。だから花ってね、今は綺麗と思うんですけど、当時ね、綺麗とあんまり思わなかった。だから主人が、あ、君今日誕生日だったね。また。もうちょっと金でもくれないよって言ったんですけど、でも早かった、もうこんな早いのって言うし、遅かったらこんな遅いと言うしますね。もう何しても喜ばない、自分がいたなと思ったんですね。主人が悪い、主人が悪いと言うけど、女性として幸せになれない種は自分がまいたんじゃないのかってことに気がついたらね。そうすると喜ぶの表現をしなければならないでしょ、ね、で愛は表現しなければならないんですね。だからあのとりあえず思ってなかったですけど、主人に言ってみたんですね、表現。私にあなたがいないと生きていけないのって、とりあえず言ってみたんですよ。あの言いながらね、もう何言ってんの思ってませんから、もうとりあえずね、あなたがいないと生きていけないって言うから、なんか冷たかったらシャーッとなってたでも、継続は力ないですからね。いつもいつもあの生涯女性は女優であれってね、悲しいかってもやっぱり演じなきゃいけないでしょ。そしてですね、あのいつも言われた、うちの手術室で写真がいないとね、生きていけないんですよ、しょっちゅう言ってたの。そしたらですね、言葉に心がついていくわけですね。で、あの時にこうしてそうしてたら、主人がどうだ、うちの主人はちょっとでっかいんですけど、寝てましてね、トドのように。こうして写真を見た時にね、私この人がいると生きていけないという気持ちがする。とこう女性らしい気持ちが湧いてきたんですね。まあ、しょっちゅうこういう体験談をしますと、主人がある時、うちでどっかで聞いてたらしくてね、いや、すみませんな、私が、トドで。もうあんた、僕の悪口ばっかり言うから、とか言ってね、あの、言ってくれるんですけど、まあ、そうしまして、一生懸命ですね、愛を表現しましてね、主人も本当にそれまで面倒にばっかり泣いてたんですけど、それが泣くようにいたしました。やっぱり私より何倍も主人の方がですね、素晴らしいですね。オフィスカーマラという会社を設立しましてですね、今は私よりも忙しくですね、飛び回ってくれまして、でもね、こう言うとね、なんかいいようでしょ。ところがやっぱりね、腹立ったりね、こういう性格ですからね、主人がこう言うても、いや、こっちって言いたくなるんですよ。ところがですね、主人の言った通りしなかったこと、時はですね、必ずうまくいかないんですよ。なんかおかしいこと言うなと思っても、主人の言った通りした時は必ず後々うまくいってるんですよ。これ宇宙の法則ですから仕方がないですよね。もう最近もだから楽に行こうと思って、それまでも逆らってばっかりいたんですけど、なんか主人の言ってることおかしいなと思ったら、いやいや主人素晴らしいと思って、あの主人の方に合わせますと万事交通なんですね。全てうまくいくんですね。宇宙の法則ですからね。人がしは永遠不滅ですよね。明治時代も平成もすぐ人がしは、どこまで行っても人がし、アフリカ行ってもアメリカ行っても人がしは人がし、それと同じように不変になるものですからね。そういうふうにして、教えていただくことにこう合わせましてですね、やっていくと、まあ腹も立ったり喧嘩もしたりいたしますけれども、素晴らしい展開をしていってるわけですね。本当にあの、主人が言う一言一言がですね、 いつの間にこういうことが言うような主人になったんだろうかと思うぐらいですね、素晴らしいですね。もうこの主人変えたい、この主人変えたい、ずっと思ってたんですけど、変わりませんでしたですね。だけど、こうして真理に触れていきますと、周りの、その主人の周りの方たちでですね、どんどんこう主人の能力を引き出してくださるような方とご縁があったりですね、そういう形で、なんか本当にまさに神様に導かれてという感じがするんですね。日本代表するプロになりたいという私の思いもですね、生命の実相の病気のところを飛ばしてましたので、ここを呼ばなければならない羽目になったんですね。今から何年か前にドクターストップがかかりまして、3回入院したんですね。車椅子ではもう呼吸もできなくなって、酸素吸入で入院しました。でも嬉しかったですよ、入院するときに。なんかもう一瞬、本がいっぱい読めますでしょ。これは私がものすぐジャンプしていくためにね、一回身を鏡だということだなと思いまして、もうテープや本をいっぱい持ち込みましてですね、酸素を吸入して点滴しながらテープを聞きですね、ご調子配読しですね、もうですね、まさか晩までやってたんですね。まあ、その年は3回そうだったんです。それで、その翌年にですね、私どもの業界ではムーブルエステックというのは世界で最大のエステック協会なんですけど、今から十数年前にフランスにこの世界中のプロが集まった世界大会がありまして、行きましたときにですね、うわ日本もね、こういうその素晴らしいものがあって、日本のエステックのレベルも上がればいいなっていう思いがあったんです。で、日本に帰ってきて、日本にもあんなすごいものが来たらいいねって言ったら、まだまだ日本語がまだですよっておっしゃったんですね。それで、その私が3回入院した翌年にですね、そのノーマルエステック、ジャポンができるというので、その日本代表として川村先生、新たにお願いしたいなという依頼が来たんですね。これも世界40カ国が加盟してまして、ヌーベル誌という美容雑誌が世界で一番売れてる雑誌なんですね。そういう唯一メディアを持つ協会なんですけど、参加を断りしました。とてもじゃありませんと、日本にはもっと素晴らしい先生方がいらっしゃいますので、私なんかとてもじゃないけど、やっぱ務まりませんって言いましたけど、いやもう川村先生と決めてますのでということで、毎年4月に世界大会が開かれますので、その世界日本代表として、そのパリの世界大会に出席させていただいて、そこで講演をさせていただくわけですけど、たくさんのですね、本や評価をいただいているわけですけど、いつもその世界代表として 出ますときにですね、本当に成長への見教えにご縁がなければですね、今日の攻撃は絶対なかったなというふうに思うんですね。ですから、そうやって大きな場が与えられるほどですね、その本当にこの仕事を通してですね、この人の役に立たなければならない。で、今世の中が非常に不景気だと言いますけど、私の周りにはそういう風が全く吹かないですね。不思議なぐらい、みんなもう前月比前月比素晴らしい、ものすごい勢いで伸びていくわけですね。で、今回もたくさんのお金をかけて会社を作って店を作るわけですけど、こんな時にね、そういう会社を作って店を作って不安でしょっていうの、不安でしょって言うの、いや不安に思わんといかんのかなと思うんですよ。何にも不安の思いが湧いてこないんですね。必要があって、そういうことさせてもらってるわけでしょ。そして多くの人たちに本当に本物のものを提供していく、これが本当のエステックだよって見本を作れということですから、ね、どうすればお客さんが喜ぶのか、どうすれば貢献、神戸という土地に貢献できるのかということを 100% 考えて、していったらですね、絶対なく行くはずなんですね。だから最近ももう3時半4時に目が覚めるんですね。ちょっと緊張してるかなと思うんですけど、でも不安は全くないんです。必ずうまくいくっていう、なんかもう誰がどう言っても、もうそういう思いしか湧いてこないんです。うまくいくような気がするんです。この気がしていくってことが大事なんですね。うまくいくような気がするんですね。それ以外の気がしない。それはやっぱり教えていただくように、私がやってるわけじゃない。神様がやってらっしゃるわけで。そして、潜在意識がですね、もうそういうふうになってるわけですね。で、よくクエの味をって教わりますよね。まあ、必ずやるんですよ。もう夜寝る前も朝起きても、とにかく必ずよくなる。もうサイン、本にサインするともう必ずよくなる。もう必ずよくなる、必ずよくなる。もっとよくなる、どんどんよくなる。もうよくなるしかない世界ですからですね。 もうそれをですね、もう絶えず絶えず絶えず、もうしょうもないこと考える暇があったら、もうそう言っとった方がいいわけですからですね、もう絶えずそれやるんですよ。まあ、そういうふうに非常に私は単純なんで、その通りをやるんですね。でよくそういう顧問先の企業 の、 新人研修したり、社員を研修する人たちがですね、先生、成長の家と言わずにうまく言っときましたっていう時があるんですよ、私に。ちょっと待ってくれって、ね、なんで言わないのって言ったら、いや成長の家と言うと、その若い子はやめる、でそういうやめる、そういうことを聞いてやめる子に焦点を合わせてどうするの、いいってやめてもそれだから、ね、だから成長の家の見教えというのは絶対素晴らしい見教えなんだ、その通り言いなさいって、胸を張って、この企業は成長の家の見教えを元にして経営してますと、はっきり言いなさい。成長の家というのはこういう教えですと言いなさい、ね、で一時オウムの問題がありますよ。だからああいう時は余計やりにくいと、私はそんなこと、ああいう時こそ言わないといけないんですよ。おかしいでしょって、使命感なき事業は崩壊するって、ね、だからいわゆる使命感のない宗教は崩壊していくわけですよ。自分のところだけが儲けたいという、だから皆さんは正しい宗教観というものを持たないと絶対ダメなんだという時を、そういう時の話をしなさいって言うわけですね。そうしますと、もうできるだけ私が時間があったら私が喋ろうと思うわけですね。ね、まあ、そうして、取り回っておりますけれども、主人が私と同じような関連の会社で仕事しておりますので、最近全国のエスリックのオーナー会議って、オーナーさんたちを何百名と集めて研修する場であったりとか、幹部研修会であったりとかという場に主人もよく参加するんです。でまた私もそういうおしゃれセミナーを聞いたりするんです。そうそう、主人が最近、君は素晴らしいねって、ね、あまり美人とか可愛いとは言ってくれないから僕は君素晴らしいと思うよって、ね、本当に今の時代にあってね、ね、本当に今世の中に貢献してると思うよって、素晴らしいって、ね、君のこと褒めてるけど、僕は本当に素晴らしいと思うよって、ね、言うんですよ。で、私の姉たちが言うんですね。いや、私今までたくさんの人を見てきたけどね、あんなに変わった人初めて見た。もうやから治れへんと言ってた主人がですね、やかなくてもですね素晴らしいわけですよ、ね、そしてもう散々してくれるわけですよ、君は素晴らしいって。だからもう私は家内じゃない、家内なんて夫家にいないわけでしょ。そんな料理するわけでもないし、不便をいっぱい食べてるにもかかわらずですね、そして主人が支えてくれましてですね、褒めてくれましてですね、後押しをまあ、してくださるわけですよ。多少喧嘩もしながらですけども、でも幸せだなって思うんですね。もう最近目が覚めたら、なんて幸せなんだろう、なんて幸せなんだろうって思うんですよ。で、お前が今はあります、その時は無理やり言うんです、なんて幸せなんだろう、思ってないけどとりあえず言うんですね、なんて幸せなんだろうって言うとですね、なんか幸せなような気がしてくるんですね、まあ、そういうこともですね、教えていただきますので、日々ですね、だから若い子たちが私の顧問先で朝礼するのも全部名目合唱からです。そして、日々の言葉を読ませていただいて、大調和の真珠を読む、もうとにかく朝礼の仕方っていうのをちゃんと教える、最初にこれをやります。真珠のことはこうしなさい、ここで一言この話をしなさい、ね、生命の実相こう読みなさいっていうですね、全部してですね、とにかく皆さん手を合わせるっていうことしかしませんのですね、だから名目合唱から全て始まるという調理がありますね。そうしますと、今の若い子はね、若い女の子はねって言いますでしょ。で、エスリックの子って結構メイクアップアーティストとかいろいろいますから、髪はいろんな色を染めていましたり、爪はこんなのもいろいろいますよ。でもこの子たちが全員ですね、スパーッと名目合唱するんですね。で、朝でもサロン見て、なんかそこそ言ってるなんて、何してるの、選挙をあげてます、なんで、いや決めてます、毎朝やってるんです、交代でずっとやってるんですね。練習したらみんな喜ぶんです、嫌って子いないんですよ、すごいですよね。やっぱりみんな今それを求めて生きてるんだな、もっともっと私たちは本気でですね、この見教えを伝えることにですね、全力投球しなければならないと。でよく自己限定と言いますけど、いやこの人に言うてもとか、いやこの子に言うてもとか、あんまり押しつけてもとか、いやこう思われへんかとか思うじゃないですか。自分の都合変に思われたらいかん、しつこいと思われたらいかん、自分の都合を捨てないかんですよね。 やっぱり伝えるという成長に不安があった以上は次に伝えるという使命があるわけですから、いかにして伝えるかということですので、行く先々でですね、そうやって伝えをさせていただいて、あんまり人が思うこと気にしませんので、一生懸命させていただきますですね。それが花開いていっている現状なんですね。それも嬉しいことですね。そうしますと不思議なことが、もうここでは今日それ今全部喋ると今も夜もう8時ぐらいになりますので、全部は言えませんけども、本当に不思議な形でですね、物事が展開していくということを思います。ですから、とにかく私心を本当に捨てていこうというふうにですね、思ってます。で、37年ぶりに学生時代の同窓会に先日呼ばれてまいりました。まあ、元番長ですから、もう町でも有名でしたからね。どうなってるんだろう、私が行くこと、私初めて出席しました。私が行くこと、みんなが待ってたらしいですよね。どうなってるんだろうってことですよ。で、行きましたですね。そしたら、みんながですね、はぁ、心配ないねね、どうしようもなかったら私がですね、今こういう立場でこういう仕事をしてるわけですから、全然心配ないんだねってね、勉強がよくできたわけでもないしですね、そういう私だったんですけど、今こうしてですね、名刺にご縁があって今ここにあるという、本当に日々ですね、感謝以外ないなということをですね、感じさせていただきます。時間はいかがでしたでしょうか。そうですね、はい、ちょうどいいようにございますので、これで終わらせていただきます。今日は本当にお世話になりました。